超式な本当の話、超ラジ。
はい、こんにちは、超ラジ足立です。
はい、同じく秋です。
はい、今回はですね、
はい、
現実を劇的に変える方法という、
おお、なんと刺激的な。
そうです、もううちもね、やっぱりもう願望実現やっていこうかなと。
そうですね、
はい、スピリチュアルにしていきますそう今更できへんでしょっていうね。
そうそう、無理無理
でね、まあ今までの復習でもあるんだけども、
うん、
現実とは何なんだと。
はい、
で現実っていうのはまず今起こってることじゃないんですよ。
うんうんうん、
うん、今起こってることではなくて、今起こったことを脳が認識する、
うん、
解釈した世界に対して、
うん、
まあ言うたら関連世界ですよね。
うんうん、そうですね、
はい、それに対して自我が、
うん、
反応してどんな重い感情をやってくるのか。
うんうん、そうですよね。だって同じことが起きても人によって全然ね、うん、捉え方は違いますからね。
そういうことですね、
うん、
体の数だけ現実はあるわけですよ。
はい、
でね、見落としている点があって、
うん、
それはもうその思い自体がすでに現実であると、
うんうん、
いうことなんですね。
うん、
だってこの世界今しかないから。
はい、
ここがはっきり分かってくると、
うん、
あ、願望実現なんて、
うんうん、
ないってこと分かるんですよ、
うんうんうん、そうですね、現実を何とかしようとしたってね。
そう、今しかないんでね
うん、うん、
その例えば安心したいという思いは、
うん、
そのまま安心したいという現実になる、
うん、
なっているわけですよね。
うん、そう、そのまんまですね。
そう、だから不安だなっていう現実なんで、
うんうんうん
うん、だからね、現実変えたければこう、うん、何かを手に入れる必要は全くない。
はい、
逆なんですね。
うん、逆。
そう、手放す、
うんうん、手放すですね。
そうなんですよ、やってくる思いが変われば現実も劇的に変わる。
うんうんうん、確かに。
はい、ですからね、願望のほとんどが
うん、
否定的宣言なんですね。
そうですね。
そう、罰出してるわけ。
はい、
うんうん、ですから安心したいっていうのは、私は安心していません、
うんうん、
という宣言なんですね。
はい、
はい、良くなりたいは、私は良くない、
うん、
私はダメだ、
うん、
という否定的な観念があるわけですよね。
はい、
うん、ですからね、もし現実を変えたいのであれば、もうこの否定的な宣言っていうのをやめてしまうこと、
うんうんうん、
もうこれしかない。
うん
うん、
そうですね、はい、
でしょ、
うん、うん、
だったらそうなったら、もう、あ、なんだ、すべてこのままでよかったんだと、
うんうん、
いうことを思い出すプロセスなんですね。
いや、もう本当にその通りですよね。否定してるから、それを良くしよう良くしようとね、う、頑張って空回りして、
うん、
しんどくなってるだけで。
そう、
本当一人 SM プレイですよね。
まあね、
うん
うん、いきなり何を言うんですか、ね、
あ、ごめんなさい、
はい、そういうことなんだけど、
うん、
自我って常にこの、うん、足りないものにスポットライトを当てる機能じゃないですか、う
んうん、はい、
ですから永遠に何かが足りない現実をどんどん作り出してくれるわけですよ、
うんうん、永遠にね。
そう、足りないな足りないな、欲しいな欲しいなっていうね。
そうそう、それでくれくれ病になっちゃうんですよね。
そう、まあだから人類はまあここまで進化してきてるわけですよね。
はい、
うん、もっと薄なれへんかな、軽なれへんかな、もっと早くなれへんかな、
うんうん、
でしょ、
もっと病
そう、さらにさらに病なんですよ。
はい、
うん、で、もしいらんもんを我々は消費してるわけね。
うん、
うん、あ、新しいもん出たと、
うん、
でも今あるものと違うって言ったら、ちょっと機能がなんか新しくついて、 うん、太いのが薄くなって、
はい、
重いのが軽くなったぐらいなんですよ。特にいらんなっていうものを結構買ってるんですね。
そうなんですよね。ない時はないでね。
そう、よかったの。
別に、うん、その不足も不便も感じず。
今ほらスマホなかったらもう生きていけないような時代になってるけど、
うん、そうそうそうそう、もう大変なことですよ。
僕らがね、言うたら青春時代、
うん、
学生時代は、
うん、
誰もスマホなんか持ってないからね。
ね。
でもちゃんと梅田で待ち合わせして、
うん、
飲み会っていうのはできたからね。
うんうんうん。
紀ノ国屋の毎週号で、もちろん、
ね、ああ、うん、そうですね。
何人かは来なかったよ。うん、
はい、うん。でもね、あの、そういうたまにすれ違いとかがあってもね、
うん、
なんか別にね、もうしょうがないっていう感じで、
そう、そういう許容範囲があって、
そうそうそう、
うん、あ、なんで来んかってんで、ごめん、ちょっと遅れて、みんな来れんかったわってな、
うんうんうん、
それでまあ許せ、OK だったんですよね。
そうなんですよね、さらっと流せてましたよね。
そう、だからね、うん、あれはあれで全然良かったんですよ。
そうですね、
うん、だから今やこれなかったらあかんっていう現実、まあ、時代になっちゃったけどね、
うんうんうんうん、
だからね、もうそれはまあまあ人間業界の進化として、
はい、
この流れは変えられないとしても、
うん、もう時代の流れはね勝手に進んでいくので、
そうで、自分に対しては、うん、これは自分が決めることができるわけでしょう。
あ、そうですね。
ね、言うたら、うん、こう差し出してる手を下ろす、
うんうん、
で完全に下ろした時に、あ、なんだと、と安らいだ、もう足りないものなんかなかったんだと、うん、下ろしたら分かるんですよ。
そう、本当に逆、出してる時はもう分かんないけど、下ろした時に初めてやっとね分かるというか気づけるというか、
そうだね、うん、こんなに幸せだったんだ、
うんうん、
何してたんだと思うのよ。
本当ですよね。一体何やってたんだってね。
そう、なんだ、ずっとここにいた、うん、その安らぎってずっとあったことに気づくんですね、
うん、
なぜ気づかなかったのか、それはもう起きてから寝るまでずっと欲しがってるからですよ。
はい、
うん、欲しいは足りない宣言ですからね。
そうです ね
足りない足りないって一日過ごしてるわけですから、
うん、
常にこうストレスがこう隣り合わせでしょ。
そう、もう不幸ですね。
ね、幸せじゃないっていうことを一日体験しなきゃいけない、うんうん、
はい、
うん、たまにそれを忘れる出来事もあるよ、
うんうん、
でもそれは忘れているだけで、うんうん、あと必ず思い出すんですね、
うん、
そう、うん、そういうなんか一時的なこの幸福感っていうやつじゃ皆さんあるでしょ、
うん、
満足しないでしょ、
うん、しないしない、
ずっとないと
するわけがない、
うん、ずっとそこにいるんだったらいいけど、
うん、うん、
必ずそれは消えてなくなって、なくなってしまうもんでしょ。
うん、そうですよね、
うん、でね、以前ね、引き寄せない法則っていうのやってて、
はいはい、面白い、
セミナーでやってたんですよ。
はい、
でね、例えば、ね、
誰が来るそんなセミナー。
そう、いや、これはね深い内容なのよ。
うーん、
あー、実はむちゃくちゃ深い内容。
はい、
だったらね、もう、あ、そうだなと思うようなことやってたんだけど、
うんうん、要は、まあ、引き寄せに疲れ果てた人たちが、あの、参加 してくださった、ね、
そうでしょ、
感じですよね。
だから不幸を引き寄せなきゃいいんでしょ、
うんうん、
そう、幸せじゃん。
はい、あ、幸せですね。
逆の発想してるわけじゃないですか、
うん、
ただそれだけなんだけど、うん、そっちの方が絶対的に手っ取り早いんですよ。
うん、
わかりますでしょ、まあ、あなたはわかって当然。だから例えば愛してほしいという思い、
うん、
願望、
うん、
それをこの二元ドラマの中で、二元世界の中で、
うん、
愛してほしいなんていう願望を持っていたらどうなるのか。
ねえ、もうその言葉 聞くだけでなんかもう、なんかもう胸が苦しくなります。
でしょ。
はい、
うん、だからね、何をやってもそのままの自分を受け入れてくれる、
うん、
そんなのドラマの中に出てこないんです、そんな人
ね。
そう、存在そのものを受け入れてくれる人なんていないんですよ、
う いないですね、うん、残念ながらね、どこ探してもね見つからない
としたらその方は我慢されています。
はい、
それは間違いないと思います、はい、
そうですね、
はい、うんうん、しゃあないなあいう感じやろ
う
ね。
うん、
自分という存在をこの無条件に受け入れることができるのはですね、
うん、
結局自分だけなんですよ、
うん、そうですね、自分だけですね。
そう、ただその自分というのは、この体の所有者ではない、
うん
うん、私ではないんですよ。
はい、私には無理ですもん。
そう、うん、私って自我なので、
うん、
自我はくれくれ病なんですね、
うん
うん、足りない足りないって言ってるのが自我なんですよ。
はい、
だから自己愛とか、うん、本当はやったらあかんねん。
そうですよね、
うん、それますます自我が大きくなるんですよ、
うん、ね、
うん、自我が自我を愛するということでね、
なんかもう泥沼ですよ、本当に。
そうなんですよね。だからあかんというわけではないんやけど、
うんうん、
まあどこにもつかないってことやね。
そうそうそう、
うん、そう。
だってもうどんだけっていう感じになっちゃいますよ。
うん、だったらね、自己を愛する、自己愛なんてやってるとその周りが敵だらけなんですよ。
うん、
だって自分が全部じゃない。
はい、
自分を、うん、自分を守るっていう、愛するっていうことに力を注いでいくと
敵だらけになっちゃいますね。
そう、みんな敵で攻撃された、うん、攻撃されたってなるのね。
うんうんうん、
あ、攻撃されたから攻撃し返さなきゃって言って戦争が始まるわけなんだけど、
はい、
それがなかなか気づけないんですね。
うんうん、
でね、その自分っていうのはこの体ではなくて無限に広がる意識、
はい、
宇宙大の自分ですよね。
はい、
そこにつかないと、
うん、
無条件の受け入れって本当起こらないんですよ。
うん、
うん、だから、もう自己超越ゲームっていうのがあるわけなんだけども、
はい、
以前やってた観念浄化、
うん、
まあ、これもまあ言うたらものすごいワークなんですよね。
いやもうね、うん、これは魔法のツールだって思いましたもん。
そう、
出会った時ね、
9割の人は実感してるから、
うんうんうん、
これはものすごいなと。
うん、
で、まあこのゲームもですね、
はい、
やはり自我のエネルギーを削っていかなきゃいけない。
だからシャカシャカシャカ。
そう、だから瞑想が苦手なのは自我の勢力が大きいからなんですよ。
そうですよね、
うん、常に考えて、
うん、
あ、なんか欲しがってるから、
はい、
あ、こんなことやってる場合じゃないわってなんか体が動き出すんだけども、
そうそうそう、う
ん、このエネルギー削っていかんことにゃ
にゃ
瞑想っていうのが
、うん
うん、楽しくならないんですね。
そうですね、
うん、だから観念浄化を使ってそれを削り取りつつ、
うん
うん、その自我のエネルギーをゾンゾンゾン、まあ、シャカシャカシャカシャカ鰹節のように削っていきながら、
はい、
うん、自己超越に向かっていこうということで、
うんうんうん、
昨日、まあ、観念浄化のライブラリーを作りました。
おお、パチパチパチ。
はい、現在はね、ガイドブックとか、
はい、
過去のこのセミナー DVD、
あ、すごいですね、いっぱいありますもんね、
動画版ですね。とりあえずね、一番大事なのは観念浄化のすべてがわかる、
はい、
それと何やったかな、もう一つ、そうそう、人間体験ゲームという、うん、自己超越ゲームを思いつく前にやったセミナーがあるんですけども、
はい、
うん、これの2つ聞いていただければ、
うん、
あ、ごめんなさい、見ていただければ、
うん
うん、大体もう何が何だかわかると。
うん、
はい、でこれからどんどんどんどん少しずつコンテンツをですね、
はい、
増やして充実させていきたいと思っているので、
うん
うん、やっぱりね、自我もちょっと喜ばせんとなんていうかな、エネルギーを削り取るということは自我も喜ぶんです。あ、楽やから。
うんうん、そうですね、
そう、人間関係がギスギスしたのが風通しが良くなったり、
はい、
うん、なんか守ろう守ろうってしたエネルギーが減っていくことによってなんか楽になったっていうのはあるんですね、
う
ん、
そうそう、そういうね、自我が喜ぶおまけもありますよね。
そう、だからそういうのなかったら、
うん、
なかなかほら、
うん、
こうずっと 同じテンションでやるっていうのは難しいじゃないですか。
そうですね。
はい。ですから、ちょっと自我を喜ばしながら、
はい。
まあ言ったら、ドンとひっくり返そうと。
うんうん。
はい。いうふうに思っておりますので、はい、ぜひ、その瞑想と観念浄化、まあライフワークにしていただければなと思います。
はい。
はい。本日はこの辺で、それではまた来週土曜日にお会いいたしましょう。お相手は、超ラジオの足立と、
秋でした。
それではどうぞ。
良い休日を。